謹賀新年。この世には神も仏もいないのか。私はこう見えて太宰府生まれの太宰府育ち、宮参りはもちろんのこと、境内の中にある幼稚園に通い、弱い25となるこの年まで天満宮に通算3000回は参拝に来ているのではなかろうか。もちろん信心深い方だと自負している。鬼すべ神事にも参加しているし、曽祖父の代から代々氏子という生粋の信者だ。そんな私が某有名私立大学を卒業しながら未だに無職であるというのはどういうわけか。納得できん。世の中は不公平だ。行きつけの居酒屋のカウンターで焼酎の水割りを飲みながら一人でぶすくれずにはいられない。12月31日の大晦日、自宅にいても父親と喧嘩になるのは目に見えているので、こうして一人で飲みに来たのだが、他の客は軒並みグループ客で仲間内で楽しそうに飲みふけている。私だって友人たちと酒を飲み交わしたかったが、悪魔と取引でもしたのか、仲の良い友人たちは大学を出て数年で軒並み彼女を作るか早々に結婚してしまい、誰も私の相手などしてくれなかった。こんな悲しい年末は今まで味わったことがない。私は世界一不幸だと恨み事をのたまいながら、アルバイトで稼いだ金を消費していく以外にやることがないのがたまらなくつらかった。店の奥、壁に無理やり据え付けられたテレビからは紅白歌合戦が流れ、今年のヒット曲が楽しげに流れてくる。しかし、私は他人の幸せよりも自身の幸せの方が大切であり、こんな人生の成功者たちの歌など聞きたくもなかった。親父さん、お勘定。早々に支払いを済ませ、ふらふらとしたまま店を後にした。雪がちらほら降っていて、いかにも年末らしい。知っている人間なら知っていようが、年末年始の太宰府といえば、全国から集まる参拝客によって道路が飽和状態となり、一度買い物に行こうと街を離れてしまうと、家に帰るのに数時間もかかってしまうようなありさまとなる。故に地元の人間、特に我が家のように参道からほど近い場所で暮らす者は、正月が近づくと買いだめをして自宅にこもる。ついでに空いている庭を開放し、臨時の駐車場として貸し出して稼いだりするのである。うわ、寒い。夜空に向かって白い息を吐くと、あっという間に消えていく。参道は大勢の参拝客でごった返しているので、地元の人間しか歩かないような裏道を選んで歩いていく。通りの方からは雅楽の音色が聞こえてきて、いやおうなく間もなく年が明けてしまうのだと実感させられる。酔い覚ましにはもってこいだが、いかんせん寒すぎる。このまま風邪でもひいてしまいそうだ。けれど家には帰りたくないし、どうしたもんか。目的地もなく、そばにいてくれる友人もおらず、ただ一人時間を持て余しながら歩いていると、まるで世界から存在価値を否定されたような気持ちになる。説明するまでもないが、昇進している私を癒してくれるような可愛い恋人もいない。もちろんこれまで何の努力もしてこなかったわけではない。雨の日も風の日も懸命に活動していたのだ。延べ200社以上の会社へ就職活動を行い、その族に今後のご活躍をお祈りされただけだ。何も好き好んで現状に甘んじているわけじゃない。不意に前方の小さな橋の欄干にもたれかかるようにして、小柄な老人が倒れているのが見えたので、慌てて駆け寄って抱き起こすと、顔を背けたくなるほどアルコール臭かった。
なんじゃお主は。
顔を真っ赤にしたじいさんはいかにも偏屈じいと言った風で助け起こすんじゃなかったと早速後悔した。なんだとはなんだじいさん、こんなとこで寝ると凍え死ぬぞ。
生意気な小僧め、こしゃくなことを言いよる。このわしがこんな場所で死ぬものか。
いつもの私なら応用に対応できるのだが、いい具合に脳みそがアルコールに侵されているので、そんな余裕はどこにも存在しない。クソジジイと口にしなかっただけでも我ながら立派だと思う。おいじいさん、早く帰らないと本当に死んじまうぞ。正月早々全国に不法を流させるなよ。
たわけ、わしはな、迎えを待っておるのだ。何も行き倒れたわけじゃないわい。とっとといいね。
こんな酔っ払いの年寄り一人置いていくわけないだろう。
小僧こそ酔っておるではないか。酒臭いぞ。
ギャージャーと言い争っていると、不意に小道の暗闇の向こうから提灯の明かりが二つガラゴロと音を立てて近づいてくる。なんぞやと目を凝らしてみると、思わず我が目を疑った。
お待たせしました。
それは見まごうことなき実車であった。平安貴族の乗用車である。黒毛の立派な角を持った牛が大きな実車をガラゴロ引いてくる姿は、どこはかとなく雅なりけり。ああ、酔いが回りすぎてる。夢かなと思って牛の首を撫でてみると、毛がしっとりとして心地いい。牛って結構かわいい。ここか、ここが気持ちいいのか。よしよし。
遅いわ、凍えるかと思ったぞ。
いやー、道が混んでまして、人目を避けて降りるのも一苦労ですよ。
御者は目の細い若い男で、神主のような格好をしており、怒鳴られた割にはまるで気にしていない。
おや、そちらの方は。
わしが行き倒れておると勘違いしおってな、年寄り扱いしおる。不敬者じゃ。そんなことより、天津甘栗は買うてきたのか。
はい、もちろん、たんまりと。
よしよし、それは長城。ここらは人が多くてかなわん。社もうるさいでな。今夜は上で飲もうぞ。おい小僧、褒美を取らす。ついてまいれ。地層してやろう。
よくわからないが、このじいさんはおそらくは偉い人で、これからご馳走を食べさせてくれるらしい。いかにも正月っぽくてよい。一人で夜の太宰府を徘徊するよりも、ずっと楽しいに違いなかった。じゃあ遠慮なく。
いいんですか。また勝手に人を連れ去ったりして、いい加減叱られますよ。
たわけ、わしのすることに誰が文句をつけられようか。
だってこの子って菅原様のところの氏子じゃありませんかね。
あやつはそれどころじゃないわ。今頃ひいひい言いながら働いておるに違いあるまいて。
なんで少し嬉しそうなんですか。
若い神が苦労している姿は見ていて心地よいわい。ふん、勝手に実車を持ち出したことが分かったらさぞ驚くであろうさ。
二人の会話はよくわからないが、じいさんはどうやら私を連れて行ってくれるらしい。
おい小僧。
へい。
全力でゴマをすりながら平伏する。
わしの客人として連れて行ってやる。感謝せよ。
えい。
助けたじいさんに連れられてと内心で笑ってしまう。
先生、急がないと年が明けます。
せかすな。
バタバタと実車に乗り込み、魚連を開ける。ほぼオープンカーなのに、どういうわけかこの中はまるで寒くない。 それどころか、えも言われぬ香りに満ち溢れている。古めき静か。
なんじゃ、歌なぞ読みおってからに。
いや、なんかこの匂いを嗅いでたら勝手に。
香を焚いておるからの。なんと言ったかの、蘭奢待か。
聞いたことないですけど、いい匂いですね。私も家でアロマを焚いたりするので、匂いにはうるさい方だが、この香りは今まで嗅いだことがない。香り高いなんて生優しいものではなく、香りに包まれて迷子になってしまいそうなほどの奥深さだった。
まあ、木の煙じゃ。ありがたがるならわしにせい。
へい。
乗りましたね。それじゃあ行きますよ。
やっと若い男が声をかけると、牛車が思った以上に滑らかに走り出す。なんとなく牛車というのはすごく揺れるイメージがあったので、なんだか意外だ。これなら電気自動車の方が揺れるくらいだ。そう思って横の小さな窓から地面へ視線を投げると、遥か下方に太宰府の街並みが光の川となって見えた。なるほど、太宰府天満宮は空から見るとこういう風に見えるものなのか。ん？この実車は空を走っている。そう理解するのに少し時間がかかった。
よしよし、夜空は静かでよいわい。おい小僧、転げ落ちると薄焼きせんべいになるでな。気をつけよ。
少し飲みすぎたらしい。
なんじゃ難しい顔をして。
いやー、なんか変なものが見えた気がして、翼の生えた人みたいなのが飛んでいたような。
それは天狗じゃな。大山武蔵坊あたりならハーレで乗りつけてくるじゃろうから、大方油山あたりのやつじゃろうて。この寒空にご苦労なことだ。
え、天狗って実在したんですか？すげえ、初めて見た。つか天狗ってハーレー乗るんだ。
さじに一喜一憂して何になる。慌てふためく姿ほどみっともないことはないぞ。断じたるもの悠然とことに構えんでどうするか。
いやでも天狗。
やかましいとじいさんが一喝する。
浮世にはな、貴様のような小僧では知りえぬ妙にあふれておるのだ。気にするない。それにな、人間どもの車で道が使えんのだから、こうして空を駆けるしかあるまい。何、目的地はすぐそこじゃ。今夜は無礼講、特別に貴様も招いてやるわ。
じいさんの言った通り、実車が砂利の駐車場へと着陸した。
そら、とっとと降りんか。腹が減ってしょうがないわい。
実車を降りると、目に飛び込んできた絶景に言葉を失う。遥か下方に太宰府の町並みが広がり、宝満山の裾野が広がっている。夜空には満天の星が輝き、手を伸ばせば届きそうなほどだ。
盆の淵には行くではないぞ。転がり落ちるからの。
盆とじいさんの表現通り、どうやらここはバカでかい空飛ぶ盆の上らしい。振り返ると、そこには木造のやたら豪華な屋敷があり、やいのやいのと騒がしい。まさに宴会の真っ最中という風で、聞こえてくる音を聞いているだけでも、なんだか胸の奥がもりもりと楽しくなってきた。
小僧、感謝せえよ。高間ヶ原の屋敷での宴に、人の身で紛れ込むなど身に余る栄誉と心得よ。
あざす、じいさんすごい人なんすね。
うはは、いかにも。わしは偉いのだ。祭れよ、小僧。
一生ついていきます。
話がわかるではないかと上機嫌に歩き出したので、私は金魚の糞よろしく後に続くことにした。